Bobby's Podcast. Podcast is not writing. You do only talk. Talking about broadcasting rock chat. You have blogger. You have podcaster. Listen. Holy Rock Channel.
はい、こんにちは。人生上昇塾、足立でございます。
同じく、ピッカリでございます。
本日もどうぞよろしくお付き合いください。
よろしくお願いします。
はい、いよいよね、
はい、
3月に入りまして、
早いもんですね。
2月あっという間やね、これね。
ほんま2月は逃げる言いますもんね。
ほんまやな、3日少ないだけでなんかこっち少ないような感じするね。
ですよね。
短いって感じがするんだけども、そろそろですね、昨日あたりからちょっと暖かくなってきつつある、はい、
そうですね、
春の気配を少し感じてますよね。
うん、今日春一番吹いた言ってましたからね。
ほんまかいな、春一番どんな風なの、うん、
どんな風なのか結構きつかったですよ。
あ、嵐的な感じ、
なんか弱い台風みたいな。
あ、ほんま、
うん、感じでしたね。
だもうちょっと気温どんと下がって、今度もドーンと上がるって感じだね。
ああ、もうだんだんそんな感じでもう、
うん、
くんでしょうね。
いよいよですね、3月に入りまして、
はい、
人生上昇塾も、活気づいてまいりました。
いよいよセミナーですね。
そうなん、もう言うても3週間後ですからね。大阪が
24日ですよね。24
日ですからね。もうぼちぼち、もう中身がぎっしりとですね、
こんな感じですか。
そうね、あのね、面白いのはですね、うん、個人的に楽しみしてるのはですね、新しいワークがあるんですよ。
新しい、どんなんですか。
未公開ワーク。
未公開ね。
まあ、あのね、名前はね、空のワークって言うんですけどね。
だからかっこいいですやんか。
空のワークはかっこいいでしょ。ネーミングはやっぱりバッチリ決めとかなきゃいけないということですね。
ネーミング大事ですね。
そうそうそう、これをですね、皆さんに初体験していただくということで、
はいはい、
一体どんな感じになるのかっていうのは、僕はもう実際ね、あの、うん、大勢の前で会ったことがないですからね、今のところ。
ああ、足立さん自身もわからないですね。
わからない。まあ、あの、個人的には分かってますけど、
そうなんですね。
あの、効果的なことはですね、
あ、はいはい、
ズドーンってね、こうロケット打ち上がるようにね、うん、ズドーンっていきそうな方もいると、そこでもうなんかもう行っちゃったっていう人が出るような気がしてですね、
行ったっきり帰ってき
て、おい帰ってこいよって。うん、だからね、未公開ワークとかですね、まあ、お話を今までお気楽ね、今回88回になるんですけども、
はいはい、
まだ、ここでもお話していないこととかですね、浄化ワークを使ったある何か面白いことっていうのもね、いろいろと、まあ、初物尽くしでですね、活かしていただきたい。なんせ時間がたっぷりありますからね。
そうですよね、
僕はあの8時間もようしゃべりませんので。まあ、もちろん休憩も挟みながら、いろんなワークをやってですね、本当の自分はっていうのは一体誰なのか、
はい、
極楽ね、その苦しみとか問題がない世界、極楽って呼んでるんですけども、極楽は一体どこにあるのかっていうのをですね、まあ、参加者の皆さんの当日の実体験でですね、
はい、
ぜひ確認してみていただきたい。
すごい楽しみですね。
うん、あの、ちょっと気合、2年ぶりですからね、気合入っておりますのでですね、まだあの、そうですね、まず大阪で31日、はい、名古屋、4月の7日6日7日の2日間東京ですよね、
はいはい、
で最後に14日、福岡と、いうふうに回っていくんですけども、まだ全会場全日程ですね、空席っていうのありますのでですね、
はいはい、
ぜひですね、この後ですね、のお気楽ブログから、
はい
はい、申し込みができるようになっておりますので、
はい、
ぜひ、これは事前申し込みになってまして、事前参加受付、当日何もなしに来ていただいてもちょっと入れないというセミナーなんで、ぜひですね、
当日はなしですね。
そうですね、当日券というのはないんですよ。
はあ、はあ、はい、
ですので、必ず参加申し込みをしていただいて来ていただくと、になってますので、はい、ぜひお申し込みください。
はい、お待ちしております。
はい、それとですね、 はい、12月からやっておりました、5周年ありがとうキャンペーン。
ああ、はいはい、好評ですよね。
なんですよ、これもですね、おかげさまで、たくさんの方がですね、入塾いただいてるんですけども、来週の金曜日、ちょうど1週間ですけどもね、で終了というふうにさせていただくので。
ああそうですか、
ね、3ヶ月4ヶ月だったかな、これ
で。
いよいよおしまいと、いうことで、はいはい、本格的にですね、この浄化の旅に出かけよう、
うん、
思ってらっしゃる方はぜひこの機会にね、ご準塾いただいて
はい、
はい、我々と一緒に楽しい旅を、しようじゃないかと。
また予定してるんですか、キャンペーンは。
そうですね、ですね、今のところ全く予定がないですね。
全くなしですね。
そうですね、今回のように受講料が割引になって、はい、なおかつ無料セッションがついてるっていうようなキャンペーンっていうのは、この5周年ならではですので。
ああ、なるほど。
ぜひこの機会をお見逃しなくということで、
うん、
はい、ということでインフォメーションさせていただきました。
はい、
はい、ということで本日もよろしくお付き合いください。Channel. はい、本日は陽子さんからいただいたご質問です。お願いします。
はい、中学生の娘が私の言うことを聞きません。以前はおとなしくてとてもいい子だったのですが、急に良くない仲間と付き合うようになり、夜遊びや外泊をするようになりました。何が不満なのか聞いてみるのですが、本人はわからないと言ってます。来年は高校受験なので、子供でどうなるのか考えると不安で仕方ありません。親に心を開いてほしいと思っています。一体どうすればいいのでしょうか。はい、
はい、ありがとうございます。はい、ここ2ヶ月ほどで、まあ年明けてからなんですけどね、
はい、
40人ほどの方とセッションさせていただきまして、
はいはい、
お母さんからのね、ご相談の半分っていうのはね、お子さんなんですよ。
はいはい、
お子さんのことなんですね。
うんうん、
で陽子さんと同じように、なぜ親に反抗するのか、
うん、
その原因がよくわからないんですよっていうお母さんがね、何人かいらっしゃいまして、
はいはい、
うん、でね、ここにも書いてますけど、子供自身もですね、なんで親に反抗したり、親が困ることをわざわざやったりするのか、
うんうん、
実はね、多分ね、よく分かってないと思うんだよね。
あかんと思ってもやってまうんですもんね。
そうやね。で、よくないってことはね、まあ、うん、そんなことは内心思いながらですよ、
うんうん、
この怒ってくる衝動にね、
うん、
動かされてしまう。
止まりませんわね。
そう、多分ね、そんな感じじゃないかなと思うんですけども、
はい、
まあ、これはですね、この人間業界全体の共有観念ですので、
うんうん、
まあ、親のせいとか親の責任ってわけじゃないんですけども、
うんうん、
無条件にね、
はい、
子供を愛してる親なんてねほとんどおらへんね。
まあね、周りでもちょっと見たことないですよね。
ちょっと聞いたことないよね。
ないですね。
いいね、今日も生きてるね。お、ご飯が美味しいか、それは最高だね君みたいなね、
うんうん、
そんな親おらへんやろ。
まあ、どっかにおるんでしょうね。どっかには
ありそうやな。
どっかにはおるんでしょうね。
うん、だから大体親っていうのは、そのテストの点数とかね、
はいはい、
友達の数とか、
うんうん、
先生からの評価とか、まあ家事を手伝ってるかとかね、
まあ、運動ができるとかできひんとかね。
そうの通り、
うん、
ね、結局親にとって都合が良いかどうか、
うんうん、
ね、そういう良い子なのね。
そうですよね、
うん、今日も元気に生きているなんてことはね、
うん、
まあ、当たり前の話ですから。
もっと当たり前ですもんね。
そうやね、評価の対象になれへんねんね。
うん、おること自体はね、
0点
なんで。
そうそうそう、う
ん、
ですから、まあ、一番大切なことがね、全く評価されずにですね、
はいはい、まあ、
人間業界で良いとされていることをやった時だけ、
うんうん、
親は認めてくれる。
子供にしたらね、親に認めてもらうのはもう生きていけませんもんね。
そうやな。だって親に守られて、
うん、
ね、自分で働いて自立するまではね、
ちっちゃい子なんかもご飯も食べさせてもらうな。
そう、
えらいことですよ。
だから認めてほしい、愛されたいっていうね、気が芽生えてですよ、成長していく段階に子供たちに当たり前のそういう欲求を持っててね、
あの手この手使いますよね。
そうやね。で、親の顔色を伺いながらね、人間になろうとみんな頑張るわけなんですよ。でもさ、これってさ、なんかあれ、って感じせへん。
ねえ、
なんか
大きなってもやってますよね。
これね、大人になってもね、全然変われへんねんね。
パターン変わってないですよね。
そうやね。結局、認められたい、愛されたい、共感してほしい、理解しっていうね、子供の頃の欲求がね、そのまま残っているんですよ。
親からね、相手が変わるだけですもんね。
さすが、そう、その通りです。親がダメなら次誰やねんという話になるわけで ね、その誰かっていうのをね、探し求めるんですけども、本当に言うとですよ、もしね、お時代に先ほどみたいにごめんなさい、無条件に親から愛され認められていれば、あるがままの自分でいいんだっていうね、
進
化が生まれてですね、何者かになろうなんてすることはなかったわけですよ。
ないですよね。
結局そのまま生きていけば浄化いらず。
そうですよね。
ですよね。でね、親にとって都合の良い子になる、都合の良い子になるっていうのはですよ、結局ある意味自分を殺さなければいけない。
他の誰かにならね、生きていけませんもんね。
そうやろ。結局良い子になれっていうことは、自分以外の何者かになれってことじゃないですか。
で、自分が思い込んでますよね、そんなして。
そうそうそうそう。あ、親が怒って、きっと私がダメな人間なんだから、違いないわっていうね、そういう思い込みができてしまうわけですよ。
自己否定が自己否定を読んでね。
そうやね。でね、もしね、出来のいい兄弟なんか言ったら、これ最悪。
ちょっと気の毒ですよね、これ。
そうやな。だから、強烈にね、自己否定が植え付けられる。親からですよ、お兄ちゃん、勉強でも運動でも何でもできんのに、なんであんたいつもこうやねんみたいな。
そらね、へこみますわね。
まあへこむぐらいやったらまだしもね、大概ショック大きいで
心閉ざしますよ。もう
そう、心閉ざしたらカッポーンってね、本当にそういう風になってくるわけですよ。でね、心を閉ざすっていうのはもうこれ以上傷つきたくないねんね。
そうですよね。
だから要するにこの自己防衛の手段なんですね、子供のね。で、本当はですよ、これめちゃくちゃ悲しくて怒っててね、
小
さいこともいっぱいあんねんけども、そんな自分はいなかったことにする。
もうそれをやってまうとね、見捨てられるかも分からへんもんと思いますよね。
もうこれ以上傷つきたくないんで、もう生きていけない。だから心の中に箱を作ってね、その箱の中に本心をどんどん押し込んでいくんですね。でそんなことをしてるとですよ、自分でもね、自分のことをよく分からなくなってくる。
ほんまですよね。
でしょ。ですから陽子さんのお子さんの、よく分からないという返事はですね、ね、多分ね、ほんまに分からへんと思うね。
ああ、そうですよ、ほんまに分からへんですよね。
なんであんたそんなことすんのって言われても分からへんんですよ。でもここでね、一番重要なことはですよ、まあ心を閉ざしてですね、感情を抑圧してきたとしてもですね、この認められたい、愛されたいっていうね、欲求はなくなったわけじゃない。
ああ、そうですよね。
ね、先ほどピッカリちゃんも言ったけどもね、親がね、その欲求を満たしてくれないのであればですよ、今度は外の世界を探すしかないわけですよ。
そうですね。
だから欲求を満たしてくれる相手であればね、親が良くない仲間なんてね、そんな風に言おうが本人は全然構いわけ。
そうですよね。
そんなの良くないとか悪いとかそんな関係ない。自分を認めてくれる人、
心地いいですもんね。
共感してくれる仲間であったらええねんって感じ。でもね、それでまたそのことで親が心配してくれるんであればですよ、これ逆に言うと、これ一石二鳥。
そうですね。
気にしてくれるんですから。で、良い子にならなかった、良い子にならない自分はいるんだけど、じゃあ次は悪い子になって親の気を引こう。良い子はダメなら悪い子があるっていうね。
そうい
うふうになってるわけですよ。
で
もね、子供はそんな頭働かしてそういうふうになるわけじゃなくて、
そうですね、
今の話の流れでね、勝手にそういうふうになっていくね。ピッカリちゃん、なんか以前ほら番組でおとなしい子供でしたなんて言ってたじゃないですか。
おとなしいというよりも、僕は父親に対して心を閉ざしましたね。
お父さんに対して。
そうですね。
近かったってこと。
厳しいというよりね、もう怖かったですよね、うんうん、もう
ぐっと怒られた。
口より先に手が出る感じで、
例えば
よ よくしばかれましたよ。
あ、ほんま、
もうビンタですね。
なんか要はそのお父さんが決めたルールっていうのがあって、
あ、そうですよね、
それを守らへんってことやんな。
そうそうそう、守らへんというか、うん、まあそんな感じですよね。
厳しかったっていうか、まあ、うん、軍隊方式というかね。
うん、もうね、怖かったです、とにかく。
うん、でやっぱりじゃあもう心閉ざすという手段に取るわけやね。
まあ、と親を喜ばすというよりも、
うんうんうんうん、
まあ、言うことさえ聞いとったらことが進んでいくやろうないうことですよね。
ああ、なるほど、だから自分の言いたいことを言ったら怒られる。
そうですね、もう顔見てるだけで言えないですよね、もう震えて。
ああ、そうなんや。
もうその競争でこっちはもうビビってしまって。
でもいつの間にかさ、そういうことも、ええ、まあ大人になっていくにつれて忘れていって、
うん、
振り返ると結構僕おとなしかったですよって言ってたじゃない。
言ってましたね。
うん、あの時まだ気づいてなかった時やもんな。
そうですね。
うん、
それで、まあ、うん、その子供の時に一回心閉ざして、
うん、
もう一回心閉ざした時があったんですよね。
ほうほう、そいつやの。
それはね、
うん、
もう結婚してからですわ。
あの例の
あの例の強烈な嫁さんね。
例の奥様。
そうなんです、
強烈な奥様との結婚が心閉ざした。
結婚して1ヶ月ぐらいでもう、うん、あまりの強烈さに、
うん、
もうこの相手の感情と突きを取ったらこっちはもうやられてしまう思てね、うん、でもこっちはもう向こうが何を言うてこようがもう一切感情を殺すって決めましたよね。
あ、2回殺してん
ね
や。
2回殺してますから、もうそれは立ち悪いですよね。
まあちょっと苦しいよなそれは。
でやっぱり嫁さんを喜ばそうというよりも言うことさえ聞いとったらこと、
うんうんうん、
いくわぐらいなんで、ここでまた自分の感情を出さんとね。
おお、そやな、あの時そうやったな、まだ気づいてない頃っていうのは。
ええー、そうなんですね。
僕だからこんな
そうそうそう
奥さんと付き合えるんですよハッハッハッハッって言って
たよな。言ってましたよね。
あの時まだ自分のその殺してることを気づいてなかったもんね。
そうそう、僕こういう人間やから、
うんうん、
こういう嫁さんとでもおれんねやってほんまに思ってましたからね。
本気で言うとったもんな、あれな。
いや、本気でしたよ。
うん、
それぐらい分かれへんですよね。
そうやな、だからもう自分ですら自分のこと分かんなくなってるのね。
うんうん、
うん、ほんで、やまあ金城がやっていくうちに、ええ、心の蓋がパコーン開いた
びっくりですね。
まあとんでもないな、
こんだけね怒りを抑え込んでたんかと思うぐらい
でカラオケボックス何回行ったんやったっけ。
何回行ったかもわからんぐらい、もう1週間続けて行ったりね。
そっか、
うん、
それでやっと自分が何者かって分かったよね。
そうですよね。
うん、普通の子やったんや。だって傷つく、うん、傷ついてたし。
そうです、
悲しかったしさ。
そうですよね。
あ、認めてほしかったしさ。
うん、
うん、本当親に言いたいこといっぱいあったしね。
それは山盛りね。
うん、そういうのも本当に、うん、なんかな、自分で、初めて自覚したって感じでしょ。
そうですね、
うん、
だそのこともいっぱいワークしましたよね。
やってたな、だから、
うん、
相当スッキリしたでしょうね。今は、
今はね、もうほんまにそういう過去があったんかないうぐらいですよね。
うん、で結構言いたいこと言ってるしな今
そうですかね。
そう、そうちゃう、だから奥さん、自分の奥さんに合わすってこともしてへんのちゃう、
ね、ああそうですね、
うん、奥さん奥さん、自分は自分になってない。
ええー、
だよね。
そうですよね、結構好き勝手やってますよね。
せやんか、
うんうん、
うん、そうそう、だからね、そういう家庭をどうしてもピッカルちゃんが特別なわけでもって、もうほとんどの人がそうなんね。
はいはい、
うん、だから子供の頃にこの刷り込まれた良い子っていうのはね、
うん、
大人になると、ね、理想の自分になるわけですよ。
はいはい、
大概ですよ、こう穏やかで友達が多くて、
うんうん、
人徳があって仕事ができて収入多くてなんてね、
うんうん、
そんな人間になったら大満足。
はいはい、
でね、さてこれは一体誰が満足しているのか、
うん、
それがね、この三男坊の長自我なんですよ。
あ、なるほど。
で良い子になりなさいってね、暮らししたら親がですよ、
はい、
今度はね長自我として自分の中にいる、
うんうん、
何十年経ってもその親っていうのはね、
うん、
この中に存在しているわけですよ。
そうなんですよね、いてますよね。
まあ、ね、で僕もそうやってんけども、みんなさっきピッカルちゃんも言ったけど、自分ではない何者かになろうとする。
はいはい。
ね、内観してみるとね、必ず、自己規定があるんですね。
うん。
このままでは、ね、ダメだ、なんとかしなければいけない。
うん。
で、みんな一生懸命頑張って生きている。
はい。
ですから、この親の顔色を伺っていた子供っていうのはですね、
うん、
親になっても外の世界の反応が気になって仕方がないんですよ。
そうですよね。
なんかほんまのこと言うたら嫌われるんちゃうかとかね、
もうね、どう思われんやろ一番ありましたよね。
せんか、自分がこう思ってることを伝えて否定されたらどうしようか。
そうです
ね。
そうそう、はい、
でちゃんと自分の、言いたいことを言えないと笑われるんちゃうかとかさ、
うんうん、
何でもかんでも外がどう思うかっていうことがね、
そうですね、
すごい気になってね、まあ、自分を抑圧する。
そうそうそう、楽しくないですよね生きてて。
そうやろ。ああもうその通りだからね、これやったらさ、一体誰のために何をやってるのかって分からなくなってくるわけですよ。
誰の人生か分かりませんもんね。
そういうことやね。当然生きるのが苦しくなってくる。
うん
ね、じゃあ一体どうすればいいんだよってことをさっきねピッカリちゃんが言ってくれたんですけども、
はい、
まあね、ご質問いただいたヨコさん、お子さんに心を開いてほしいって願ってるわけなんですけども、
これ
はね、この順序が違うねんね。
はいはい。
ね、子供って鏡じゃないですか。
そうですね。
子供、この心を閉ざしている自分っていうのがね、お子さんに映ってるんですよ。
はいはい。
ね、ですからまず自分が心を開かなければ、鏡であるお子さんがですよ、心を開くことはない。ですから、開くったってどうして開けばいいんだよ。それで、はい、最近ピッカリちゃん、説明してくれたんですけども、具体的に、まあどういうことをするかお話しするとですね、はい、まあ一人になれる場所、ね、大声を出せる場所に、はい、をそういう環境を作っていただきですね、まあ目をつぶっていただき、子供の頃の記憶をたどってみてください。一番まあ、気になる記憶に残って、例えばお父さんね、ピッカルちゃんの場合、
そうですね、
あの顔をね思い出して、悲しかったこととか怖かったこととかね、腹が立ったことなどね、そういう記憶をね再生してみるんですね、するとですよ、その当時の感情がこうゆっくり浮かび上がってくる。
はい。
うーっと出てくる、
ね、
その感情をね吐き出してみるんですね、だからもう言いたかったことをね全部言葉にしてわーっと言うのもええし、ね、枕が近くにあったらボコボコにしまくのもいいし、
ね、そうですよ ね、
ね、とにかくこの抑圧してきたこの感情エネルギーを全て外に出す、ね、
なかなかちょっとやそっとでは済まないですね。
そうやね、
もうほんまに1日では終わりませんよね、もう当然、
あ、そういうことやな、でもね、ほんとね、こことことんやってほしいわけですよ。自分でもね、多分ね、こうびっくりするようなね、えげつない言葉がね、数々が出てくるはずなんですけどもね、
ここでもやっぱりね抑えたりするんですよね。
ああそうやねんな、
これを感じたらあかんとかね、
これは言っちゃいけない
か、そうそう言っちゃいけない、こんなこと思ってるはずがないとかね、
要は、ここでまた蓋をもう一回閉めようとすんねや。
やっぱりね、自分の汚いとこ見たくないですもんね。
えげつないとこだ、ドロドロしたところ、
そうなんですよね、
だからここでねまた蓋閉めてしまうと
重たいですね、今度また
蓋閉めの重たいけど、もう出たがってるものを出したらなあかんわけですよ。
はいはい。
じゃなかったらね、どうしても心のバランスが取れなくなってくる。いつか出さなきゃいけない。
そうですね、逃げるほど大きくなりますから ね、
ね、だからね、もうそのまま置いといたらね、多分ね暴発するわけですよ、どっかで、だってエネルギーって出さなきゃおかしいでしょ。
そうですね、
ね、あの鍋の蓋でも飛ぶじゃないですか。
まあまあ体に変調きたしますよ、
どっか悪くなって、だから、もうあまり思い出したくない記憶だと思うし、自分のそういう、ドロッとしたところは見たくないのはもうね100も承知、でもここは勇気を出してやってみましょう。
あえて突っ込んだ方がいいですね。
そうやね、だから、 ピッカルちゃんはカラオケボックスに通ってた、何や、うん、いつもんち行ってたっけ、 4日間連続とか言ったな、
5日とか連続でね
言ってたんや、
言ってましたね、
うん、だからね、そこまでやって全て解放すると、
うん、
まあびっくりするぐらいこのすっきりするよね、
しますね、
うん、でね、この抑圧してきた感情を成仏させる、ね、
はい、
それで初めて自分の子供のことを理解できるようになるわけですよ、
うんうん、
ああそうやったんやって、自分で自分の中の子供に出会うことによってやっと本当の自分の子供のね、
うんうん、
血が分かってくるようになる、
うん、
でね、ここまでやった上にもう一つ提案があるんですけどもですね、
はい、
この体験をそのままお子さんに話してみていただきたい、
うん、
で、子供の頃に、実は、親に対して感じていたことがあった、
はいはい、
したかったことがあった、
うん、
我慢していたことがあった、
うん、
ね、でいつの間にかお前のことをね良い子に育てようとしたんだよっていう、はい、これをね、お子さんに話していただきたいと思うんですよ、
うん、
うん、まあ、親と子供のこのあれがね隙間っていうかさ、
はいはい、
あ、どうしても溝がある、親は子供を上から見てるしね、
はいはい、
うん、上からもう先生のようになってるわけで
そうですね、
この同じ高さになる、
うんうん
うん、で、もうねお前が今元気で生きてるってことが一番大切なんだってことがやっと分かったって、
うんうん、
言ってあげてほしいわけ、
はいはい、
うん、で素直に正直に話すことによってね、
うん、
この先ほど言いました親子の間にあるこの溝が少しずつ埋まってくるんですよ、
うんうん、
ね、うん、だからね恥ずかしいかもしれない
ちょっと照れくさいですよね、
うん、でもね本当に和解したければ、
うん
うん、そんなこと言ってる場合じゃないですね、
はいはい、
うん、言っていただきたい、
うん、
もし本人の向かって言うのが恥ずかしかったら、
うん、
いないところでやってくださいいるとしてやりましょうよ、
ああなるほどね、
うん、それでもしない方がマシですからね、
うんうん
うん、でね、この子供と和解すればですよ、今度ね自分の親ともね和解することができるんですよ、
ああなるほど、
うん、なぜなら、
はい、
この自分の親もねそういう親に育てられた、
うん、やっぱこう世代間で連鎖していきますもんね、
そうやね、この善悪のバトンっていうのは、
うん、
代々先祖から代々受け継がれてきたもんなんですね
そうですね、
うん、だからね、あ、決して親が悪いわけじゃないんだっていうのがね、
うん、
その中でねそういう理解がやってくるわけですよ、
その時その時親もね必死ですもんね、
そうやね、でね、そういう子供とそんで親とのわだかまりが消えてですね、
うん、
ああすっきりしたなっていう風になればですね、
はい、
今度はその仕上げにですね、理想の自分っていうね、
うん、
テーマなリストを作ってみていただきたいと思います、
はいはい、
ね、理想があるということは、
うん、理想があるということは
自分を否定してるということですよね、
はいはい、
ね、あるかも自分にね、
うんうん、
安住しているのであれば、
うん、
理想なんて生まれようがないわけで、
そう、ね、このままでいいですもんね、
そういうこと、だから理想の自分っていうのをタイトルとしてね、テーマとしてやってみる、
うんうん、
ですよ、穏やかな人間になりたいとかね、
はいはい、
緊張しない人間になりたいとかさ、
うんうん、
愛される人間になりたい、
はい、
尊敬される人間になりたいなんてね、
うん、
いろいろ出てくるわけですよ、
うんうん、
でもう何にも出てこうへんっていうところまで、書き出してみる、
はい、
うん、で、出てきた、この理想の数々っていうのをですね、
うん、
この観念に変換してみるわけですね、
はいはい、
で愛される人間になりたいっていう願望が出てくるのであればですよ、
うん、
愛されるのは良い、
うん、
愛されないのは悪い、
うん、
こういう2つの善悪が出てくるわけで、
はい、
でね、全ての変換が終わりましたら、この願望と、まあ、理想とですね、
うん、
善悪の観念を一つずつ丁寧に浄化ワークしてみる、
はい、
ことをお勧めします、
やっぱり善悪に行き着くんですね、
すべてそこやね、
すべてそっから派生してますね、
そうやね、でね、
うん、
ワークが終わりましたらね、リストを確認してみていただき、
うん、
あれ何も感じへんわってなったら OK ですね、
はいはい、
うん、でね、自分をジャッジした善悪の観念っていうのがなくなった時にですね、
うん、
毎日のようにダメ出ししてきたこの超自我っていうのがね、
うん、
自分の中からすっかり消えている、
はい、
うん、もうなんやかんや言うたってですよ、
うん、
これが自分やねんからもうどうしようもないですよね
ほんまにね、
良いとか悪いとか言うてもその前にもう自分がおるわけですから、
うんうん、
どうしようもない、
このまま行くしかないですよ ね、
ね、だからこのどうしようもない自分を丸ごと認め尽くすことができればですよ、
うん、
誰かに認められたいとか、
うん、
保管されたいなんていうね、欲が消えてしまうわけです、
うんうん、
ね、
そうですね、
あなたももうあれでしょ、
はい、
もうなんかなくなっちゃったでしょ、その辺が第三者に認めてほしいとかさ、
認めてほしいいうのはもうないですね、そんな
愛してほしいとかさ、
うん、
共感してくれ、俺のこと分かってくれよみたいなさ、
それはねないですね、
もうしゃあないって諦めてない、そろそろ、
うん、まあまあこんな自分ですもんね、
これが自分やもうしゃあないわっていう世界ね、うん、
もうこのまま行くしかないですよね、
そうそうそう、
この自分で何ができるかみたいなね、
そうそうそう、うん、だからね、もうそうなればですよ、もうこの今この瞬間生きていればもう、うん、満点です、
はい、
うん、ですから、皆さんもですね、ぜひこのダメ出しをしているこの超自我、
うん、
ね、がいないですね、ナチュラルな人生っていうのをね、
はいはい、
楽しんでいただければなと思う、うん、はい、ですから、ね、ちょっとしんどい、ちょっと覚悟して勇気を出してっていうところはあるんですけども、
あ、そうですね、
必ずこれは抜けれる、
うん、
超えることができる、
はい、
自分の中にあるもんですから、はい、ぜひですね、ここは一発頑張って、
感
情の蓋を開けて、
はい、
ね、あるがままの自分を楽しんでいただきたいなと思います、
はい、
はい、今日はこの辺でいかがでしょうか、それではまた次回。